詩編の57編。いつものように、奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の57編。指揮者のために、滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデの御霊。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、神は私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。誠に滅びが過ぎ去るまで、私は三翼の陰に身を避けます。
私は人を高き方、神に身を憐れます。私のためにすべてを成し遂げてくださる神。
神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。神は恵みと誠を贈られるのです。
私は獅子の中にいます。私は人の子らを見悟り来る者の中で、横になっています。彼らの歯は槍と長、彼らの舌は鋭い剣です。
神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
彼らは私の足を狙って神を駆けました。私の魂は流れています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に
打ち
ました。
神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。
私の魂よ、目を覚ませ。十弦の音よ、鐘の音よ、目を覚ませ。
主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。
あなたの恵みは大きく、天にまで及ぶ。あなたの誠は雲にまで及ぶからです。
神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。詩編の57編のこのまあ正し書きというか、説明の中で、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、というふうに書いてありますね。だからダビデはそのサウルに命を狙われていました。皆さん、命を狙われたことありますか？本当にその困難の中で、ダビデは神に助けを求めてるんですよ。当たり前ですけど。困難な時だからこそ、神を求めないとね。中には、その、私もそのようになる、なってた時期がたくさん長くありましたけども。今でもなり得ますけども。で、困った時の神頼みは、神に悪い。いつも普段から祈ってないのに、いつも神に求めてないのに、こんな時だけ、神にその助けを求めるなんて、それはもうちょっと恥ずかしいとか、それはその神に受け入れられないとか、こんな時だけ私は神に祈るから、その、どんな顔を持ってその神の前に立つことができるだろうかって。私真剣にそうやって考えてた時ってあるんですよ。本当にその自分の心の内を神にその打ち明けることができなかったんですよ。その不信仰のゆえに。でも神は私を世界のもといに置かれる前からキリストにあって選んだんじゃないんでしょうか？私たちを。私たちのその罪や私たちのそのどうしようもなさや私たちの不完全さを神は知った上でイエスキリストを与えるほどに私たちを愛したんじゃないんでしょうか？私たちはそのことを信じたんじゃないんでしょうか？困った時に神に求めなかったらいつ求めるんでしょうか？もし普段から神に求めてなくて、そしてその本当にもうなんかこんな時だけ困った時だけ神頼みしてるな私って。そのことをその神、聖霊が示してくださったのであれば、そのチャンスじゃないですか。そこに神の前に出てって本当にすみませんって。こんな切羽詰まった時にしかあなたの前に行かない私をお許しくださいって。ごめんなさいしたらいいだけの話だったりするんですよ。でもそのごめんなさいを神の前にしたくないのか、するのを忘れてるのか、もしくはこんな私を神が受け入れてくださらないと、自暴自棄になっているのか、 信仰が働いてないからなんですけど、すべて。神の前に行けない時があるんですよ。ダビデは常に神を求めてたでしょうけども。苦難の時にも神を呼び求めましたよ。私たちはダビデのように毎日神の前に正しく歩んでないかもしれないけども、神はそのダビデのような、ダビデのように毎日神を求めてないと。ダビデのように命を付け狙われてない限り、私に求めてはいけないというふうには言ってないんですよ。イエス・キリストによって大胆に恵みの御座にいつでも出てきなさいって私たちを、呼んでくださるわけですよ。神のこの恵みの御座に。そしてその時に、ダビデが祈っているみたいに。誰に私たちが、呼び求めるかというのがとても大切なんですよ。二節で、ダビデは、私は意図高き方、神に呼ばわりますっていうふうに書いてあります。そうやって、ダビデは祈ってるんですよ。あなたは意図高き方ですって。そのあなたに意図高きところにおられる、もうすべてに勝るあなたに私は呼ばわりますって。私のためにすべてを成し遂げてくださる神に私は呼び求めますって。私に恵みと誠を送ってくださるあなたに呼び求めます。恵みが大きくて天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶ。そのような正しいあなたに、正しい神に私は呼び求めます。私たち祈るときに信仰が働くでしょうか？働かないときがあるんですよ。祈ってみるんだけど、なんかまあ祈ってもね、こういうことはちょっと、こういうふうにならないと、ああいうふうにならないと。うまくいくはずないんだけど、まあとりあえず祈ってみない、祈るぐらいしかできないから祈ろうか、みたいな。もう自分に対してこの門どころが目に入らぬかって言いたいですよ。神がどれほど私たちのことを愛しておられて、私たちのことを憐れんでくださって、私たちのことを力強いこの御手を持って救おうとしておられるかということを、本当に聖霊によって私たち教えていただきたいですよ、祈るたんびに。キリストの御名によって、この私たちの命、私たちのために命を投げ出してくださった、その御子であるイエス・キリストの御名によって私たち祈ってるんですよ。その時に信仰を励ましていただきたいですよ。私たちがその神に呼ばわるんだから、私たちのこの声を聞かれる方は、私たちの必要を満たすに、もうあまり余るほどの力と権威を持っておられる方だって、神に確信して、神に期待して祈っていきたいですよ。神にあって私たちの目の前にある状況とか、私たちの必要というのはそんなん取るに足らないものですよ。この方に祈るんですよ。この方に私たちを求めてるんですよ。私は本当に最終的に、これを全て成し遂げてくださった神に栄光がありますようにって。この全てのその全世界であなたの皆が崇められますように。私たちのその祈りが本当にそういう祈りになっていくといいですよ。誰に対して私たちは祈ってるかというこの信仰が励まされて、ああそうだったって、この世界を全てを作られた方だって。ああそうだった、私のことを全て知っておられて、私のその愚かなものも、汚いものも、その貧しいことも全部知っておられて、私のもとに来なさいという、その方に私は祈ってるんだって。その全能のその神からもってして、何も、どんな問題をも、その取るに足らないものなんだって。私のどんな不足をも、その補うのに、全く問題のない神なんだということを信頼して祈っていきたいですよ。どんな中にあっても。神はその皆さんの前にあるその状況、もうどうしてもこれを助けていただかなくてはいけないというその状況よりも大きな方ですよ。そして本当に聖霊によって私たちの信仰が励まされて、この神に呼ばわっていくことができますように。